ゲストコーナー。じゃあちょっと HC の話も楽しく聞いたんですけど、実際天落ちさんのちょっと TRPG を始めたきっかけだったり、好きなシステムだったりとかもちょっとお聞きできれば。
個人的な話を。
はい。
TRPG はね、もともとこう、小さい時は、
はい、
ドラクエとかやっぱりやってた。
テレビゲームの RPG ですね。
はい、RPG 先でやっぱりテレビゲームが先で。
ああ、なるほど。まあそうですよね。僕らの世代ってそうですよね。
うん。はい、多分世代みんな大体一緒ぐらいだと思うんだけど。
はい。
で、特に俺はファンタジーの世界が好きで。
はいはいはいはい。
で、これ、で、ドラクエ少年だったわけよ。
はいはいはいはい。
もう、クラスの中で一番ドラクエが、詳しいぞっていう。
はいはいはい。いますよね。そんな少年。
そう、
僕で言うところの東くんですね。
誰だよ。
誰だよ、みたいな。まあでもそんな少年がいますよね。
そう、いるいる、いて、
はい。
で、そんな中、たまたま本屋で、
はい。
ファンタジー RPG クイズっていう本を見つけた。
ああ、五竜亭。
はい。そう、五竜亭。
持ってますね。
冒険企画、はい。
僕も最初の表紙の方持ってますね、女の子。
うん、そうそうそう、ちょっとリアルっぽいやつ。
はいはいはい、はい、持ってますね、はい。
で、あれのタイトルが、だからファンタジー RPG クイズじゃん。
もうそれだけで燃えますよね。燃えましたよ、僕。
燃えるってか、なんだこれ、はい、俺に挑戦してるのかと。
はいはいはい。
このドラクエ少年の俺に向かって、
はい、答えてみせるぜ。
そう、答えてみせるって。まずそれから入って買ったのね。
はい、いいですね。
そしたら全然世界が違うわけじゃん。
あー、
ドラクエって、
そうか。選択肢じゃないですからね、答えがですね。
そう、はいはい、ダンジョンの中に入っても、罠を調べるとか、
はい、
宝箱を開けるのに、罠を調べて鍵を開けて、
はい、
そういうことしないじゃん、ドラクエって。
まあ、ミミックぐらいですね。
そう、ミミックぐらい。ミミックも別にもう、開けて、
はい、
戦って勝てばいいじゃんっていうレベルだから。
そうですね。魔法でわかりますしね。
そうそうそう。
あ
なのに、
はい、
そういうのが、俺の常識だったのに、
はいはいはい、
ファンタジー RPG クイズの中の世界が、はい、もう全然、はい、言うなればすごいリアルだったわけよ。
まあそうですよね。言うなれば、返答例にこれは間違いだとか、これは正解だっていうのがそんなになかったりもしますもんね。
うん、
キャラクターもいいですからね、答えを。
こんな、リアルな RPG があったのかと。
はい。
ここですごく、衝撃を受けて。
実際これはどうやったらこういう世界で遊べるのかって僕も思いましたね。
あ、
どっちだったかな。先にも TRPG 僕は遊んでて、からだったかもしれないですね。はい、あ、そうか、逆なんですね。
そうそう、俺は、
これはテレビゲームじゃできないぞって思いますよね、確かにですね。はいはいはいはい。
すごいリアルだから、確かに言われれば、
はい、
あ、確かにそうだと。
はい。
宝箱に罠を仕掛けられてて、下手すら死ぬぞと。
はいはいはいはい。
で、ドラクエなんて死ぬこと自体も、すごく軽いから。
はいはいはい。教会に運ばれますけどね。
うん。
はい。
でも生き返るじゃん。
生き返りますね。
でも、はいはい、TRPG は生き返らないから、基本的には。
そうですね。まあ世界観次第ですけど、まあ生き返るのにペナがあるのが多いですよね。
そこで衝撃を受けて、
あ、いいですね。
なんだこのゲームはと。
はい、
でそれで、
調べて、それ
たどり着いたのが TRPG だ。
ああ。初めて遊んだシステムって何になるんですか？
多分ソードワールドだと思う。
ああ、なるほど。まあ、言うなれば、ファンタジー RPG クイズも藤見さんの文庫なんですよね。
そうそうそうそう。
ソードワールドも藤見さんから文庫で出てた、まあ、言うなれば、超有名な RPG でですね。完全版ってでっかいのも出たけど、最初は文庫でしたからね。
そう、文庫のやつ。
はいはいはいはい。確かにもうソードワールドは、確かに学生の時代は僕も一番、
うん、あの時はね、もうね、あんま選択肢もなかったし、今ね、システムポコポコポコポコあるけど、
はい、
昔はね、なかったの、ソードワールド
か。ソードワールドか、ちょっと頑張って箱のを買うか、ぐらいの世界がありましたからね。
あと T&T か。
はいはいはい。そうか、T&T っていう方も多いですね。実際、文庫で、それも文庫ですね。
あと、ガープスか
な？あ、そうか。そうか、ガープスも出始めた頃です。の、まあ、ちょっと僕の頃は高校の頃だったんですけどね。はい。そうか、ガープスも面白かったですけどね、いろんなシステムが遊べて。
うん、あれはね、でもね、やっぱりね、よく言うけどね、キャラ作るまでが一番楽しいよね。
ちょっとやり遂げた感があるんですよね。
そうそうそう。
ちょっとポイント割り振りでキャラクターを作るので、そこが面白かった。うん、だから、あれってすごい平等なんですよね。だから能力値のダイス目で、ソードワールドってどうしても、
うんうんうん、
まあ、こう言うとあれだけど、ちょっと、 使えない PC になったりすることもあるけど、もう CP だから、CP ってポイントがリフリーだから、ガープって、まあ逆に外れば弱いキャラもできるけど、まあ使えるキャラで役割分担のキャラは作りやすかったりとかはしますからね。実際妖怪物があったりとか、超能力物があったりとか、
あれはね、不利な、不利な、なんだ、特徴を考えるのが、一番楽しいよ、あれは。
ケチンボとか視線
度
とか
ですね。そうそう。あったな、視線度とかあったな、確かに。
そうですね。僕、ケチンボと視線度が別なのが、ちょっと、ガープスで知りましたからね。まあ、実際、ルナルサーがっていて、リプレイも出てて。
あった。
はい。それで種族で、まあ、鳥の種族がいて、そういうのもキャラクター立てになってましたからね。システムすごい再現されて、ガープスは展開も面白かったですけどね。最近、妖魔夜行がまた小説で出て読んで、で、実際 HC でもまた今度妖魔夜行遊ぼうかって親しい方と話してたりとかして、そこはいいなと思ってて。じゃあ、もう初めて遊んだのはソードワールドで。じゃあもう、当然、お布施で身近な人とってことですよね。
俺、あんまりお布施、あ、でもそうか、最初お布施だな。
まあそうですよね。その頃だともう全然あれですけど。
最初はあれだよ。全然テーブルトークじゃない友達とか集めてやったよ。
まあ、ダイスモン6面体だからどうにか遊べますからね。
はい。
まあ、ソードワールドは遊びやすいシステムだしですね。
で、パソコン通信始めてからは、そっちがオフ、オンがメインになったね。
ああ。もう、その頃はダイスってどうしてたんですか？パソコン通信も。
あれ、どうしてたかな？いや、でもね、ボットみたいなのがあった気がする。
ああ、ダイスは触れるものがあったんですか。多分ですね、時田先生が RPG マガジンで、そういうフォーラムとかネットでの RPG の遊び方のコラムを書かれてて、うわ、こんな世界があるんだって、ちょっと遠い世界として見てましたね、僕はですね。じゃあもう実際その中に入って遊ばれてたんですね。まあ、前半に話してくださったけれど、まあ、冒険企画作るの。
そう、近藤さんがいて。おぉ、だから、もうね、今でもそうなんだけど、俺の中での、あの、テーブルトーク業界の一番の、こう、尊敬する人は、俺は近藤さんだから、今
でも。まあ、RPG クイズも、著作そうなんですよね。冒険企画局さんでですね。で、
あの時は特に冒険企画局の本が多かった。
ああ、そうですね。
あの、RPG がやりたいとかね。はい。女の子だって RPG できるんだもんとかね。
あ、でも楽しいんですよね、結構。それこそ本の作り方の話だったりとか、
ね。あった。
あれちょっと見てて面白かったですからね。はい。いい本が多かったですね。はい。
あ、だからね、そうなんだ。だからね、HC が今いろんなこと、その、同人誌作ったり、オフやったり、合宿やったりするのも、割と冒険企画局の影響が大きいよ、ね。
ああ、なるほど。
うん、あそこってなんかいろんなことやってる
の、はい。最近記念本みたいなの本が出たんだけど、あ、でもやっぱ楽しそうなんですよね。金山探検とかされ たり。
一番最初ね、探検から始まった。
はい、そうなんですよね。で、まあね、犬部さんとかあって、犬とか飼われたりとか、シェルティーレオとか思って見てたりとかして、あの本も面白かったです。あれもそれこそ、RPG クイデの、次の五竜亭のキャラがちょっと復活してて、ちょっと泣けましたもんね。ミクシーにもコミがあるんですよね。それでも僕は難関を待つコミみたいなんですね。僕入ってますけど。とか、五竜亭好きだって方は話してると出てきたりとかすることがありますね。
実際もうちの同人誌、あの、五竜亭の、ね、同人誌もあるからね。
同人誌もあるからですね、ちょっと気になる方は、こうですね、ファンタジー RPG クイズリプレイシリーズが出てますよね。ああ、そうか。中の人にさらに中の人がいる感じになるんですよ。あ、そうか。キャラクターもののリプレイってのもちょっと一度聞きたいなと思ってたんですよね。ユナビスのキャラを演じつつ、TRPG を遊ぶってことです、ね。
そうそう、それあれ、俺の得意技なんだけど。あの、今まであローゼンメイデンの同人誌とかね。
はい。
リプレイとか、
ね、出されてますよね、うん。
ボーカロイドのリプレイとか。
はいはい。言うね、まあ、もう PL さんがいて、まあ PC を作るんだけど、PC はもうキャラクター像ができてるキャラを演じてもらうって。
そう。だからね、その、プレイヤーとしての中の人は、もう出さない。はい、
ああ、なるほど。
イメージとしては、その、例えばローゼメイデンだと、シンクが TRPG をしてるよ、みたいな感じ。
ああ、なるほど。言えばソードワードの世界にシンクが来ちゃったよって言ってたんですね。なるほど。
はい、どっちかといえばね、その、最近フィアとかが出してるリプレイは中の人がモロバレなんだけど。
まあ、それは言えばその方がやってるっていうのが、プロモーションになってたりして
るし、ね。でも、昔のね、SNE のリプレイって中の人あんまり出さなかった。
まあそうですね。大人になって知ってびっくりとかありますよね。リードリットの中の人とかです、ね。
そうそう、 バブリーズはね、今では中の人が多少分かってるけど、
スイフリーが、ね、
そうそう、スイフリーがまあ、ゴニョゴニョな人だったりするけど、その前のね、前の前のあの、しつらが冒険隊、最初の、
はいはいはいはい、
あの、ソードワールドのリプレイは、
まっせだかが一番好きでしたね、僕もです、ね。
そうそう、あれ俺も大好きなんで、あれ中の人が全然分かんない。
そうですね、最後にちょっと座談会があったけれど、うん、まあ、言えば、そういう人柄をした上で遊ぶんじゃなくて、その中のキャラとして見てますもんね。
そうそうそう。だから、まあ、ザボの中の人プレイヤー発言も、はいはい、そのキャラクターが喋ってるように書いてるから、
はいはいはい、
俺あっちの方が好きなんだよ。
ああ、わかる気がします。
うん、中の人が出るから
シリーズで言うと、背中が一番好きですね。
うん、
はい。
だからそういう、俺がリプレイを書くときはそういうリプレイだから、どっちかといえばそのキャラものがある方がしっくりくるかなっていう。
ああ、なるほど。その人、まあ、作者に読む方も、
いや、だからそうなんだよ。だからね、結局ね、同人誌だからさ、はい、その、プロと同じことやってもさ、つまんないっていうのもあれだけど、
はいはいはい、
払わないわけじゃん、どうやったって、プロには。
まあまあそうですよね。うん、まあ、それで食べてる人たちですからね。
そうそうそう。だから、同人誌なんだから、
はいはい、
プロができないことをやろうって、俺は思ってるわけよ。
はい、ああ。こういった紹介の仕方もできるよね、ってところができますね、うん。なるほどですね。
そうそう。それがまず言って、まあその方が人目つくし、売れるかなと思って。
あ、
実際ね、ローゼンメイデンとボーカルウーダー結構売れてるからね、あれ。数言わないけど。
はい、でもそういうのも一つ、まあ TRPG を知ってもらうきっかけで、逆に TRPG は知らないけど、ローゼンメイデンは知ってるよとか、そういう方も手に取ってもらったらですね、面白いかもしれないですね。今聞いてたら、そういうのはあるんだろうなと。ボカロの設定を活かしてみんなバードだったりとかしてましたね。僕多分。
そうそうそう、あれみんなバード
で。僕ボカネの子でもう当然もちょっと持ってるので。
うん。
はい。ああ、そうか、そういうのも面白い。だから結局、まあ TRPG って何で知るかが、うん、チャンネルが増えるっていうところでは、まあリプレイもあって、もしかしたら同人でのリプレイから TRPG を知るっていうことですね。
そうそうそう。
実際、ね、TRPG の島って集まってるから全部回るのは大変じゃないんですよって、前回ちょっと氷川さんにもお聞きして。うん、そういうのは、ああ、そうなんだと思って聞いてたりとかしてですね。
なんかね、やっぱりね、いろんなことでね、この業界を盛り上げたいなってのはやっぱりあるから。
ああ、そういう熱い人は多いのかもですね。ちょっとデストさんも来てくださっても、すごい、言うなれば、全員自前でサーバー借りたりとかして何かしてる人がいて、じゃあそういうのってどっから来てんのかなと思ったら、結局自分が TRPG を好きだからとか、結局単純に聞くとそこに行くんですよね、本当にですね。ああ、でもそれはすごい、でも本当に、まあ、そうなんだろうし、すごい健全でいいなとか思ってて。
なるほど。同人誌を作ることも、例えばそのゲームマーケットに参加するっていうのも、
はい、
その特に昔のゲームマーケットって、ボードゲーム、カードゲームの方がメインだから、リプレイのサークルってすごい隅に追いやられてたんだけど、
はいはいはいはい、
それでもやっぱり出るってことは、
はい、
まあ、ちょっとかもしれないけど、
はい、
でも少しでもこうね、盛り上がる要素になれば。
言うなれば、僕って TRPG とボードゲームってすごい近く、どっちも遊んでるので、私は、うん。思ってるけれど、もしかしたら島が違う可能性があるわけですね。ボードゲームは遊んでるけど、TRPG 知らないって人がいたら。
あ、それはね、いると思う、多分。
そ
う、
それは、もしかしたらゲームマーケットで初めてリプレイってものに触れるって人はいるかもしれないですよね。
うんうんうん、
ああ、なるほど、それは面白いですね。結局だから何でもチャンネルが増えていってですね、実際 TRPG ってすごい面白さだったりを説明するのがどうしても難しい遊びだから、
そうそうそうそう、
一生懸命好きなの、まあ入って遊んでもらったら楽しいと思ったら抜け出せない魅力もあったりするけど、そこに至るまでがですね、結構大変だったりとかするからですね。そういう意味で一つリプレイっていうのは
あります、ね、そう、リプレイがね、一番入りやすいかもしれないから。
そうですね。あとは結局、もうそれプラス、それで知った人が実際に遊ぼうとか、もうネットのいろんなサイトを運営してて思うのが、知ってる人のところに誘導できて、誘導した先がその人を受け入れる土壌だったりとか雰囲気があるのが大事だから、そこで H さんとか進めやすいなとか思ってたりとかしてて。
受け入れる、そうか。ああ、そう、ね。
だから行った先で冷たくされたらそりゃもう困ったことになるから、
確かにね、
で聞く方が早かったりとかするから、実際もう一人で悩んでるより、ちょっと勇気を出してチャンネルに顔を出してくれたらとかですね。
じゃあもう何かあったらとりあえずあの HC の IRC に来てくれと。
そうですね。そこに行ったら誰かがいて、で、初めて見るハンドルネームで、ま、 まあ、ちょっと一回はコミュニティのネームを見て、見てない名前の、名前で入ったらですね、初めての方ですか、うん、とか言ってくださる方が絶対、うん、まあ、あ、これはちょっと IRC って全般そうなんですけど、夜9時以降の方が人が多いので、うん、夜9時以降にちょっと顔を出してもらったら、うん、例えば、天内さんもいるかもしれないし、僕だっているかもしれないし、それ以外の方もいたりして、初めての方にはちょっと、初めましての挨拶をしてくださる方ばっかりだからですね。うん、で、その人たちが親切にするっていうのは裏心があるとかじゃなくて、単純に自分も TRPG 遊びたいと思ってるだけと思ってくれれば、そんなに警戒しないでねって言っても、
大丈夫、入会料とか取らないから大丈夫。
そうですね。まあちょっと、パソコンやるから電気代はかかるけどってことですよね。まあでもそれは楽しい趣味として、TRPG のための、あれだから、ちょっとねって、まあまあそんな気にする人いないと思いますけど、パソコンの電気代とか。まあそれは冗談としても。それはもう本当に思いますね。いろんなもうウェブサイトの方の話を聞いたりとかしても、実際こう、誘導できたり、そこに行って遊ぶ場があったり、どんどん話を聞いたときは、実際にセッションができる場があるよとか、SNS の話を聞いたら仲間を探す場があるよとか、そういうのの一つとして、もう HC も使ってもらってですね。で、実際にサークルだから、新人さんはいつだって歓迎だしってところはもう確実にあって、そこは僕は体験してるしってところだからですね。
TRPG、やっぱりバーを探すのが一番大変だと思うから、
うん、そうだと思いますね。うん、言えば、もうすごいリアル事情に弱いから、リアルが変わっても、ちょっと遊びやすいオンライン上にちょっと居心地のいい場所があったら、ちょっと、今忙しくて顔は出せないけど、ちょっと楽になったらまた AHC に行って遊びたいな、でもいいからですね。
別に TRPG SNS でもいいし、
はい、好きなのちょっと気になった場所。
あそこと別に対立してるわけじゃないから、
まあ、そうですね。だから違うからですね。そうそう、本当に最初の話してたけど、
性格が違うから、その自分が合うところをね。
そうですよね。だから。
やってもらったら。
だから一番困るのが、一箇所だけ見て、ちょっと気に合わないなと思って、音声とか TRPG を嫌いになるのではなくて、ちょっと、よそも見て回るとかしてもいいかなと思います、
ね。でも、うちが一番いいから。
ぜひ、じゃあ、もうそれはもう当然、そういう話になる。まあ、実際でも、僕もミクシーページでちょっと TRPG の話題を話すミクシーページをしてて、ちょっと今、ページも増やそうかなと思ってて、実際遊ぶ人への情報の誘導もしようと思って、うん、この、ちょうど、天内さんに来てもらったんで、このラジオが公開されたら、ちょっと AHC さんを紹介するページも作ろうかなと思ってるんですね。実際、ミクシーの中にいる人では、もうミクシーの中で TRPG を遊びたいと言えたら、僕も AHC さんを勧めるのは普通に捨てたので、今までもですね。実際、
う
ん。
いや、でもね、だってね、総合サークルだったらうちしかないと思うもんね。
まあ、特定のシステムで遊ばれてるところが多いんですよね。
うん、多いからね。
まあ、それはそれなりの、それなりのっていうか、うん、それとしての楽しみはあるけれど、例えば、たまにはちょっと違う。それこそだって、うん、まあ、公式サイトの下の方には今まで遊んだシステムも、まあ、これに載ってないのもあったりします
から
ね。
あるある、最近サボってるから載ってないだけで。
妖魔屋行とかも遊んでる。
こんだけしかないか。
だからですね、逆に言うと、こういうのも遊ぶ機会が、それは人が多いからかもしれないし、
そう
雑談のところとかで普段から交流ができてるから立ちやすいのかもしれないし。
そう、それもある。
まあ、HC という場としてでそういう間があるよっていうのをですね、うん、そこはも
ちろん
自信を持ってお勧めできるというか、僕も中のメンバーなんで、うん、そこはですねちょっと今回も自信を持って言えるとこかな。
すごいね、H だってパラノイアゼロとかやってるもんね。
そうなんですよね。
普通やらねえだろこんなの。
だから結局、うん、立っちゃうんですよね。
そう、
知ってる人がいるかどうかっていうとこ、音声ってルルボを持ってないと基本的に遊べないから、うん、そういう意味でも TRPG 好きの人が集まっててルルボも持ってる人がいたら遊ぶ機会が生まれるかもしれないですからね。
あ、だからね、これはね、もうね、このゲームどうしてもやりたいっていう人は、はい、まあちょっと敷居が高いかもしれないけど、ゲームマスターをやってもらうと。
あ、
GM がね、情熱を持てばね、HC の中でね、絶対できるから。
ああ、もしかしたらそのシステムのパイオニアになれるかもしれないですよね。なれる
か
もしれない。
だからね、一般的にはね、あんまり知名度っていうか多分プレイ人口多くないと思うんだけど、はい、HC の中ではなぜか竜玉はね、割とね、上位な方、なぜかっていうと俺がやるから、ね。なぜか竜玉の同人誌いっぱいあるからね。はい、まあ全部俺なんだけど。
竜玉は今、 最近サイトに低レベル帯のルールのサマリーが公開されたり、ロード&ロード
に、あ、そうそうそうね、あれよくやってるよね。
サンプルキャラクターが載ったりとかしてて、
こんなに公開していいのかぐらいなね。
そうですね、普通に遊べるデータが載ってるんで、
う
ん、
そうそうそう、
逆にそれで知って、まあ、ルルブを買おうかって人が出て、うん、で、リュータも面白いんですよね。だから僕なんかもリュータも遊んでたりしたら、地元鹿児島をネタに街を作ったりとかですね、そんなのをしても面白いし。
あれ、リュータもあれ面白いんだよ、
ね。オブジェクト戦闘だって他のシステムに持ち込めるぐらい面白かったりしますからね。だからそういうのも、例えば中に遊び相手が見つかればですね、一緒に遊ぶって人が出てたりすると、うん、その分 H さんは人が多くて、
だから、うん、人が多いからゲームマスターが情熱を持ってこれやるんだってやったら絶対できるから、
初めてゲームマスターをしたいっていう時の敷居の高さっていうのは、まあいろいろ、まあシナリオが作れないとか、
うん、
まあマスタリングが下手だとかあるかもしれないけど、うん、初めて GM して攻められたら嫌だっていうのは大きいと思うんですよ、うん、やれない理由、うん、
それはあるかもしれないけど、うん、H は大丈夫、
そうそう、そこなんですよ ね、普段から雑談チャットで交流してれば人柄とかもわかるから、でちょっと初めて参加しますって言っちゃえばいいですよ、その時は、うん、初めて GM をしますって言ったら、もうそのつもりの人が来てくれるから絶対に、
まあ、それだったら下手くそでね、うん、下手くそだからって攻めるやつはね、うちには絶対いないから。
それはいないですね。
そう、はい、いたらね、俺がね、もう激怒するから。
そこはですね、ちょっと安心して、
ね。俺はね、仲間なんだからさ、
はいはいはい、
誰だって初めてのことはあるんだからさ、うん、そんなことでいちいちいちいち怒っちゃダメだって。
はいはい、
ね、それは
実際それは、誰だって通ってきた道ですからね。
そうそうそう。
その時に自分でそんなことを、まあ、それないですよ。実際本当にないですね。うん、はい。
ね、たまにほら、コンベンションなんかで行くとさ、あのマスター下手だったぜ、とか、後から鍵口言うやついるかもしれないけどさ、
は
い。
それはもうその人の問題です
よね。もうね、そこはね、だってコンベンションだからさ、二度と会わないから好き勝手言っちゃうんで。
ああ、なるほどですね。うん、じゃなく、その場でもうサークルに属してたら、どっちかっていうと、もしかしたら GM とかマスタリングを閉じた人よりも、その人のことを悪く言ってた人の方が、もしかしたら、ちょっと居心地が悪くなる空気があるかもしれないですね。それはですね、もうサークルのカラーとしてですね、 その方が健全だったと思いますよ、本当に。あ、でもそうですね、だからそれはまあミクシーだったりも HC のカラーだったりするけど、誰かと遊ぶが分かりやすいから、それはちょっとですね、初めて GM 遊ぶ人にもちょっとHC でどう、ね、とかですね。
ね、ゲームマスターやってくれれば、どんどん参加してくれればね、
はい、
怖いことなんて一つもないから、
はい、
全然大丈夫。
実際ミクシーはもう今誰かに誘われなくても入れるんでしたっけ？
え、知らない。
まあまあそこら辺もちょっと、前はちょっと掲示板で、ちょっと書き込んでくださった方に招待メールを出したりとかもして
。うん、やってた、やってた。はい、今でもまあやってるけど、はい、最近怖いな。
そうですね。だからそういうのも含めて、
まあ、まあだからもし必要だったらいくらでも招待状出すから。
はい。ちょっとアーカイブページには公式サイトも案内してるので、うん、ちょっと TRPG に興味あるんだけど、遊べてないって人はですね、まあ、ちょっと AH さんはいい場所なので、ぜひ。
ぜひ。
はい。
うちほどいいサークルはないよ。
でもまあ、普段は照れて言えない人が多いはずなのに、ちょっと言えちゃうのはですね、まあでも相当の、天内さんのキャラなんだろうけど、面白いですね。でも実際そう、愛がないとできないですよ、サークルの運営なんで、
ね。これぐらいね、適当に言えるぐらいがいい。
適当に言ってたんですか。
適当に、適当に言って。
じゃあちょっと最後に、告知や今後の予定などあったら言っていただけたら、
はい、
まあちょっと途中でも聞いてはいるんですけど、改めて最後の告知
とか、一番近いのがゲームマーケット2011秋
11月ですね、はい、
11月27日日曜日、はい、都立産業貿易センター台東館、これ浅草にあるんですが、
はい、
そこで、やりますんで、このゲームマーケットがそのボードゲーム、カードゲームと TRPG アナログゲームのオンリーイベントみたいな、そんな感じでやっておりますんで。
ツイッターとか見ててもどんどん回を重ねるごとに盛り上がってるみたいですね。
盛り上がってる。
いつかは行きたいなぁと
盛り上がってる。で、これの、ちょっとこの同人イベントとちょっと違うのが、こう、プロが普通に出てると。
ああ。
冒険企画局もサークル、はい、サークルっていうかブースで出てる。
はいはいはいはいはい。ボーキさん今、今年は外国のイベントにも出たれたりとかしてましたからね。
ねえ、あそこすごい。やっぱりあそこすごいよな、ね。はい、そっか、あとなんだろう、今回、ちょっと今カタログパラパラっと見たけど、SNE が、
はい、
エンドブレイカーのカードゲーム出すん
ですか？ああ、ですね、ですね。うん、はい、はいはい。
あれがね、ちょっとね、出るみたいだから。
ああ、いいですね。
そう、興味がある人は、 そこに行って、その後に H に来てもらう
と。そうですね。まあまあ、実際お目当てのところがあって、買いに来ることがあったら、ブースは見てよっていう感じは、ね、そう
そう、まあ、コミケみたいにそんなに多くないから、広くないから。
ああ、全部回るのも
全部余裕で回れる。で、あとね、このゲームマーケットのすごいところは、ちゃんとプレイスペースがあって。
そうですね。体験ができるっていうのはすごいなと思って、いつも拝見してたところで。そういうのはいいですよね。実際横で、打ってるのが遊べてたりするってことですよね。いいですね。
面白いの、
ね。ちょっとゲームマーケットはサイトの絵のリンクもアーカイブページの方に貼っとくようにしますね。はいはい、これがまあ、冬組はまだ全然連絡が来てないですね。知り合いの人にも。
来週ぐらい。
そうですね。ちょっと最近知り合いの人に聞いてもまだ来てないとか言ってたので。
うん、
で
もちょっと。冬組受かってるからどうかなっていうところはあるんだけど、まあ冬組受かれば。
はい。
冬込みも出ますので。
それもまたちょっと分かり次第、アーカイブページにはちょっと情報を追記したりとかします。はい、ちょっと公開がいつか。
ページとか、あと、俺のツイッターをフォローしていただくと。
そうか。じゃあ、天内さんのツイッターと、父のツイッターもアーカイブページに案内して大丈夫ですか？
父の方だけ載せてください。
あ、なるほど。はい。わかりました。はい。実際ですね、ちょっと必要な情報はアーカイブページに案内するようにしますので。はい、これはちょっと、は視聴者さん向けの情報なので、ぜひ、HC に入ってください。
途中でも言いましたけど、ゲーム大賞をやってるんで、これ、投票したいっていう人は、投票だけでもいいから、まあ、とりあえずミクシーに入って、ポチってやってくれれば、別に投票して構わないので、
ぜひ、それも、まあ、
それも。
11月から今年いっぱいに。
11月から、いや、12月の15日ぐらいまで、同時に作らないといけないから。
あ、そうか、冬込みに間に合わせないといけないからですね。なる
ほど。冬、そうそう、冬込みは、もし HE が落ちてても、はい、どっか委託させてもらおうと思ってるから。
あ、知り合いの方に。
うん、そうそうそう。
まあ、言えば、どこに何の本置いてますの情報は、じゃあ案内できるってことですね。それも、まあ、
うちのメンツがまた別で、サークルとして出してるところもあるから。
そうですね。はいはいはい。逆に、父の宅で他の方の委託で受けたりもしてましたからね。
それはもうちょっと協力して、
はいはい、
人数多いからね、いくらでも協力できるっていうね。はいはいはい、数の暴力がね、はい、いくらでも効くからね。ここは、ちょっと、多分だから、何らかの形で冬込みは出れると思うんで。
はい。で、何か、たら進化も受けるかもっていうところですよね。今もだってテクの募集とかで冬込み向けのセッションが何だか
動いてますもんね。あ、やって
るね。うん、何かしら保有にも新刊が出るんだろう。
これもあれやらなきゃいけない。
はい。大きい締め切りとしてコミケはいいですね。ちょっと皆さんの企画が動いて面白いなと思ってですね、うん。作る側になると面白いんですよね。僕なんかはちょっとコミケ、鹿児島だからなかなか行けなくて、通販とかで買うことが多いんですけど、一回はちょっと行ってみたいな。そしたら会えるわけですもんね。HC の宅にいたら誰か、HC のメンバーさんが売り子をされてるってことですよね。
もちろんもちろん。
うん、そういうのも面白そうですね。じゃあちょっと冬コミの情報とか、ちょっと今はわかんないんですけど、受かってたりしたら、ちょっと情報をまたアーカイブページにも。
はい。
はい。は
い、
ちょっと、今回ありがとうございました。いろんな話を聞けて、
楽しかった。長くなりました。
いえいえ。まあでも、まあ、熱く語ってもらって長くなる分にはですね、ちょっと編集は頑張ろうと思うので、はい。はい、
まだまだ語れますよ。
だから、すごい、HC でですね、もし人が多いんだからラジオだってやるってなってもいいかもしれないですね。その時はまあ手伝えることがあったら手伝いますので、逆にゲスト来てくださったので、何か手伝えることがあったらぜひ言ってください。
誰かやってよ。
ちょっと、またちょっとトピックもあるからですね、ちょっと動き出してもいいかもしれないですね。はい、はい、ということで、ちょっといろんな話聞けて、まあ長くなったし、はい、その分ちょっと楽しい話が聞けたなとちょっと思っているので、はい。今回、ゲスト来ていただきありがとうございました。
ありがとうございます。はい、また、次の機会があればいくらでも。
そうですね。もしかしたらですね、冬込み前に、ちょっと、何分かずつ今までゲストに来てくださった方に、新刊本の紹介コーナーをしようかなと思ってるので、その時は例えば10分ぐらいずつちょっとコーナー作ろうと思うので、その時はぜひ、新刊への熱い思いを語ってください。
新刊への熱い。
はい。またちょっと企画段階なんですけれど。
それさ、その時、本できてたらいいよね。
こういうのが、当日並んでるはずとか。いつ配信しますかね。まあ、ギリギリになるとあれだけど、まあ、確かにギリギリまで本って作ってるも、まあ、そこら辺も考えてみます。まだちょっと企画段階なので、ゲストに来てくださった方が結構本を作られてるから、ちょっとそういう紹介をしてもいいかなって思っててですね、うん、12月に一度そういう配信を。その時はぜひ、いろいろまた話を聞かせてください。はい。ということで、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。